旧山谷貝塚ボランティアトーク5ページ。インタビューに協力いただいた山谷貝塚ボランティアの皆さん、顔写真があります。高橋久志さん、週3日から4日の農作業の合間を縫ってボランティアガイドや環境整備活動に参加。田中健一さん、農場長として働く傍らボランティアガイドや市民学芸員も務める。田丸成美さん、遺跡が好きなことをきっかけに令和4年度から参加。井村のりこさん、子どもの調べる学習をきっかけに令和3年度から参加。秘書広報課、ボランティアの活動内容などを教えてください。高橋、史跡ガイドと環境整備活動に携わっています。市のガイド研修を受けたり自分で調べたりしながら活動しています。田丸、草刈りなどの環境整備を中心に活動しています。子どもが好きなのでイベントのブースで会話作りなども教えています。会話とは、貝殻で作られた腕輪。ガイドはしていませんが、研修会などにはできる限り参加しています。ボランティアに興味を持ったきっかけを教えてください。田中、昔から歴史が好きで山谷貝塚以外にも近くの遺跡から郷土史など幅広いジャンルをすべて自分で調べていました。そんな時に広報誌でボランティア募集の記事を見つけ応募したことがきっかけです。自分の得意なこと、好きなことで少しでも社会に恩返しできたらと思っています。井村、子供が小学生の時に夏休みの調べる学習で近くの遺跡をテーマにしたことが最初のきっかけです。山谷貝塚の講座に参加した際に職員の方が丁寧に案内をしてくれて興味を持ちました。そこから広報誌で募集記事を見つけ、草刈りだったら私もできるかなと思い参加しました。山谷貝塚の好きなところやおすすめポイントを教えてください。高橋、遺跡が点在しているのでこの地域に太古の昔から人が住み、袖ヶ浦の地名の由来でもある大和尊の当世まで人々がどのように暮らし国としてまとまっていったのか思いを馳せることができるところですね。その頃の人々の暮らしが分かるところが魅力だと思います。田中、現在までほとんど形を変えずに残っているところです。貝塚や遺跡は開発により変わってしまうことが多いため、そのままの状態で残されているところが素晴らしいと思います。ボランティアとして個人として今後の目標を教えてください。田中、子どもたちに残していきたいという思いがあります。国の史跡ですし、学校教育の一環として山谷貝塚に触れる機会があったらいいなと思いますね。また自分で興味を持ってイベントに参加してくれるお子さんもいるのでとても嬉しいです。田丸、今後も環境整備を中心に活動していきたいです。草の生命力がすごくて1ヶ月でとても成長するので、草刈りの日は毎回全部刈り取るつもりでタイムトライアルのようにやっています。井村、田村さんと同じく今後も草刈りを中心に活動していきます。 イベントでは会話作りのブースにも立つ予定なので参加をお待ちしています。高橋、昨年史跡山谷貝塚整備基本計画が策定されました。そのイメージ図のように整備されていく姿を見守り関わっていけたら嬉しいですね。写真の説明。山谷貝塚ボランティアとされたプロジェクターの前で8名のボランティアの方々が立っています。写真終わり。